でもうその文系の強い大学の優と言われてるその3つの中の1つでかつ法学部に入ってるんで本当にあのすごいと思います。そこは
いい
大学。あ、
法学部なんだ。言ったさっきそれ言ったっけ。
あ、はい、
私、あ、ごめん、あ、言って大丈夫だった。
あ、大丈夫です。言いました
。すごいね。あ、じゃあ将来はそういうそっちで。
そうですね。
あ、まあ、なんかあればお願いします。本当先生。先生お願いします、ね、
言っちゃう。お任せください。もう
東京大学なんかはもう何でもあるんですよ。それが
そう、ゼロさんジャンもなんか方向転換するんでしょ。
そうそうそう、もともと去年はね理系っていう扱いでいたんですけど、来年からこうちょっと法学部に行くことに僕もなってます。
先生2人いますね。先生がありがとうございます。お願いしますよ先生。なるほど。
そう、そういう意味では一番役に立たないんですけど私ね、何も持ってないからね。
暗いよ先生。あなたも先生ですよ全然。あ、でもだいぶ分かってきたわ、センター試験。
そうそう、まあ、センター試験後のスケジ
ュール。学校を選ぶときに、うん、その、なんていうんですかね、大学の名前だけで選んじゃダメだよっていうのは、
ああ、なるほどね。
そういう、なんていうんですかね、どう、まあ、あの、まあ、そう、どういうことをやってて、
なりになりたいかっていう
のも、ね、研究とかが強いから、そう、ここに行きたいっていうのを持つのもすごい大事だと思いますね。うん、で、将来こういう業界に就職したいから、そういうところに行ってる人が多い大学
とか、そうそうそう、そういうのは大事です。特に学校の先生っていうのはもう学校の名前、大学の名前で結構言いがちなんでね、ここはちょっとぶつかるところではあるんですけど、やっぱ自分のことなんで自分で決めてもらいたいですよね。
その
と
こ、ね、大事です ね、
あ、そうですね。学校としてはやっぱり何々大学に何人受かったっていうのは、
あ、そうか、
進めてくるんですね、やっぱりその名前の通った大学を。
はいはい、なるほど。
とはいえ、まあ、その自分の持ち点と何がやりたいのかと、
うん、
っていうのとの本当に相談です。で本当にそこまで、多少、
うん、
落
ちたかな。
落ちました。
落ちたかな。いいこと言ってんねんけどな、たぶんちゃん。いやでもセンター試験だいぶ分かってきました。
そうなんですよ。だからもう土曜日の段階で目標に達しなそうって分かっちゃう時もあるわけですよ。
うん、
結局総合点での戦いになるわけですけど、はい、1日目こんなにひどかったらもう2日目ほぼほぼ満点でも無理やんっていう場合も出てくるわけですよ。
あります、
ね、そういう時のモチベーションというかそのメンタルの保ち方、最低限ここまではクリアしとこうとか、
うん、
そういう切り替えとかもやっぱり1日目終わった後大事になってくるんですよね、センター試験って。
あ、帰ってきたかな。帰ってきた。
あ、すいません。
はい、帰ってきた帰ってきた。
はい、ごめんなさい。
すごいいい話の途中でいなくなっちゃいましたけど、
いい話の途中で切れちゃった。
うん、大丈夫大丈夫。
もうフォローしてくれました。
してくれました。
あ、しました、しました。はい
はい、はい、
で、まあ、センター試験の概要っていうのはこんな感じに。
そうですね。あとは何を喋るんでしょ
う。そうどんなことを、どんなことを喋ったんですか。
まあ、3年生から、まあ、じゃあどんな感じで、じゃあまあ、うん、まあ、ある程度の国立大学を受けようとちょっと自分の中で決意した場合に、
はいはいはい、
どういうスケジューリングです
か。あ、じゃあ、まあ、
ちょっと簡単に話してお
きます。どっちかというと今の高2以下向けの、
そうです、2年生以下、
まあ、高2というかメロンちゃんに向けて、じゃあ行きましょう。
メロンちゃんって何年生なんですか。
3年2年生です。
2年生、今2年生。
わかりました。はい、
はい、
まあ、あ、ちょっと個人的な話になるかもしれないですけど、私ぶっちゃけですね、現役の時は本当に橋にも棒にもかからないレベルだったんで、1年で何とでもなりますので。
いや、ご謙遜されなくてもそんなに。
いや、本当に本当に
本当に。
え、ぶっちゃけ言いますけど、その1年目の時僕センター試験って6割なかったですからね。
それはやばいんですよ。
結構これゼロさん君に結構ドン引きされてると思うんですけど。
じゃあドン引きしてることにしないでください。
いや、怖えな、お前もう、もうなんだ、
もう本当に6割を割り出すとですね、受ける大学なくなります。
ああ、
あの判定を出すと、もう全ほとんどいろんな大学書くんですけど、全部 E とか F で書いてきます。
もうあんた行く大学
受かる見込みなしと。
あ、なるほど。
お前は何を、何をやって高校3年
間行ったの。 E って大体合格確率 0% から 20% って扱いですからね。
うわ、
もう本当に二次試験でよっぽど奇跡的なことを起こさない限り不可能だと。
へえ、もう自分の得意の問題が出
てきた。逆にそんだけ低かったんで、うん、1年やり過ごさんとろくなことにならんぞと僕は思って、
はいはい、
もう浪人覚悟でいろんな大学を受けてましたね。
え、2年、だから新3年生になった時の4月からのスケジュールっていうのがあるわけ。
そうそうそうですね、そうですね。
まあ、なんで本当に1年間、
うん、
ですね。
どう、4月はどうする、花見すればいいのかな、まず花見して
花見、あのね、これ学校によって、例えばね、はい、高校3年間の内容が、はい、ほとんど高3のこう4月5月ぐらいで終わる学校っていうのも出てくるわけですよ、新学校と言われるところになってくると、
そうですね、
ピーク早
ますね。
そうそうそうそう、だから、それによって変わってくるんですよ。
そうですね、本当の進学校というかですね、6年で中学から入ってるやつとかがいるんですね。
ああ、私、私中高一貫です。
あら、高1の内容中3でやってたりするんですよ。
さらっと嫌味を言いましたね。そうそうそう、今ね、
だから、そう、それによって変わってくるんですよ。あ、その高校の授業、いわゆる教科書の内容、新しく習う内容がまだ残ってる場合は、それに集中しないと新しいことに手を出さ、あの勉強とかに手を出してもそっちが追いつかなくなっちゃうんで、
はいはいはい、
それが終わってない子はやっぱりまずは授業の内容をしっかり覚えるところから始めた方がいいですね。
まずは教科書をきっちりやりましょう。
え、それ3年生で3年生で大丈夫、はい、3年生からでも
3年生でまだ大丈夫ですね。
夏ぐらいまでそれでいいんじゃないですか。
そうで、そうで、先生に、うん、そのいつになったらその高校の全部の範囲終わりますかって事前に聞いといた方がいいかもしれないですね。そうするとこの時期から本格的に受験勉強始められるなっていう計画が立てられるんで。
うわ、すげえ賢いの話じゃんそんな聞いたことないよ。
でも本当に夏からが勝負なんですよ。まあ、よくね、はい、予備校とかで林立てる文言があるんですけど、本当に夏からが僕は勝負だと思ってて、は
い、夏からって夏休み、
夏休みですね、
から
夏休み始まった段階から、7月終わりからです。
はい。
夏を制するものは何とやらってやつですね。
そうですね。そういうフレーズがあるぐらい。そうそうそうそう、
高校野球の話やん、それ普通に。
で、大体その夏ぐらいから結構、まあ夏休み終わったぐらいから模試がだんだん、
そうそうそうそう、バンバン入る、ね。まあだって、夏ぐらいまでは、うん、多分学校行事とかもたくさんバンバンあるんじゃないですか。
ああ、だから早めにしちゃうんだ。
部活もやってるし、
そうそう、部活動の最後の大会があったりとか。
そうだね。
で、大体夏休み終わると、その辺の部活関係が一段落ついてるはずなんで。ね、
放課後が空くわけだ。
そうそうそう、図書館の奪い合いですよ、もうそっから。
家帰れよ、家帰って勉強しろよ、それ
。僕、家で勉強できない人だったんで、完全にそれでしたね。
これ多分あるある、あるあるの場合もあるんですけど、休み時間のうちに参考書図書館の席に置いて、席取りするやつ現れるとかね。
え、そんなことあんの俺、高校で図書館行ったことねえわ。ごめんなさい。どこあったんやろ、
僕もそうですよ。僕は高校の時は図書館行ってなかったですけども、予備校時代は自習室にいてましたね。
あ、自習室とかもあんねや。
で、夏までは正直授業を受けてるだけでした。で、うん、夏休み明けからかな、すごい自習室にこもるようになったのは。
それでも独学になっちゃうわけよね、自分でバーって勉強していかない。
まあもう本当にだから、そうですよ、結局自分のレベルは自分が一番分かってるわけですよ、何ができてなくて。
ちょいちょいかっこいいなお前。
でこの点数を取ろうと思うと、うん、この科目を何点まで上げなきゃいけないから、うん、これもう一回勉強しなきゃいけないねっていうのがだんだん分かってくるんですよ、
うんう
ん、
でそういう時は大体問題を解くわけですよ。その時期、夏の時期は誰も教えてくれない時期は、
ね、
はい、新しく習うんじゃなくて今までの内容を含んだ問題を解いて、はい、こういう解き方なんだなって覚えていくわけですよ。
はあ、なるほど。ああ、もう今の俺が今高3やったらな、受かってたなああ、なるほどね。
だからその授業、先生が教えてくれるうちはその先生の教えてくれる内容を覚える、はい、で、はい、夏休み自分の時間になった時にそれを利用する力をまた身につける風に切り替えていくっていうのが、うんうん、ここがその受験の転換点というかなってくるわけですよね。
これ
そうですね。
これ今までの情報、これお金にならないこの配信。
いやもうだ、いや最近、最近ダメ元ちょっと配信を売ろうとしてます
本当だ、ごめんなさい、ごめんなさい。
ものすごい、
そうだそうだ、
ものすごい一般的な上辺の話し方してないんだ。
ああ、そうだろうね。
そうそうそうそう、あの個別的にしたかったので、もっといろいろ言いたいこと
あります。これ一般なんだよね。ああ
、ものすごい概要だし、もうこ、うん、今話してるようなことだと、うん、進学校だったり、予備校のなんていうんですかね、その受験担当の人には言われます。
あら、そう
なんだ、うんうん、そうですね、
恥ずかしい。なるほどなるほどはいはい、夏追い込んで、
夏になりましたと。
9月は夏はいいんですか。
もう9月になると、はいはい、マーク試験が増えてくる時期ですかね。
さっき言ってたね、
そうそうそうそうそうそう、はい、
まあ一発目大体その夏休み明けての一発目で夏どんだけお前はやり込んだのかと、
はい、
いうのをあのまだまだと見せられます。
そうそうそう。
一回杭を打たれて伸びるやつもいればそこでへこんだまま最後まで持ち直せないやつもいます。
そうそうそうそう。
あ、夏のマーク模写取れないですからね、なかなか。
そうなんですよ。
さあ、わざと難しいな。
そっからその夏のマーク模試から大体100点から150点ぐらい伸びるって言われてますからね。
その高3はそうですね。で、うん、逃げる側の現役からしたらまだまだ点数が取れてるんで安心をする時期でもあります。浪人と高3でまた立場が違うんですよ。その入あの模試を受ける心持ちじゃないですけども、はいはい、で10月ぐらいになってくると、はい、あのなんか個別の大学模試みたいなのがあるでしょ。
そうそう、今度はあのマークじゃない記述のセンター終わった後の試験の模試っていうのを受けるわけですよ。
自分で書かないかんやつ。
そうそうそうそう。
でそれって結構なんですね、各大学によって問題の形式がすごい偏ってたりするんで、うん、そのも大学に合わせた問題を解きましょうという模試がありますね。
まるまる大学模試ってやつ。
そうそうそうそうそうそうそう。だからその予備校側も過去も踏まえて、それに似たような形式でまた作ってくるわけですよ、はい、さっきのセンター試験じゃないですけど、で、また河合がちょっと普通で、寸大が難しすぎてとか、そこでもあるわけなんですよ、
はいはいはいはい、
で全部その予備校の模試を踏まえて、結局また A とか B とか出て、ああ、どうしようどうしようってまた悩むわけなんですよね、でしかも、その大学別模試って、そんな何回もあるわけじゃないで、その予備校側もそんな何個も何個も問題作れるわけじゃないんで。その最後に受けた時と実際の本番までの間にはまた時間があるわけですよ、
はい、最後は大体いつなの？最後は大体いつなの？
最後は2月25日です。国立は2月25日からです、
うん、それ一斉受験です、ね、
そう、日付動かないんで2月25日なんですけど、
はいはい、
だから例えば11月、まあ、10月11月に受けた模試の結果と、はい、センター試験での自分の点数を踏まえて、うん、じゃあ二次試験ではどれぐらい今伸びてるから取れそうなのかっていう材料にもなるわけですよ、10月の、はい、
そうですね、
模試っていうのは。だから自分のポテンシャルをどれぐらい信じるかっていうのも大事になってくるわけですよね、その模試を受けるときに。
不敬な、うんうんうん、
今ので分かりました、説明。
いや、分かりました分かりました。11月のその最終のそういう 10月、
まあ、10月から11月頭ぐらいにかけて、
う
ん、
そうそう、
まあ、
で11月はめちゃくちゃ模試が多い。
多いですね。
もしもでもさっき言った8人目くんが言うように選べるわけよね、いっぱい受けてもいいし。
そうそうそうそう。
あ、でも
全員が全員
って、うん、基本全員受験じゃないんです
か。もう毎週ありますよ、11月、高3の11月なんて。
それ学校にあるんじゃなくて、
マーク、
学校
マーク、記述マークみたいな感じでこう。でしかも土日にやるんですよ、模試って。だから授業の時間削れないから。もうだから毎日学校行ってましたね、この時は。11月あたりなんかは。
ああ、じゃあもういよいよ追い込みだ、11月だ。じゃあ、
はい、でセンター試験の本ちゃんは2日あるんですけど、うん、マーク模試って時間がない中でやってるもんだから1日にそれ凝縮したりしてるんですよ、
はい、そうだからさっき言った科目の間の40分っていうのを、模試の場合はもう普通のトイレ休憩5分だけとかにして1日でやっちゃうんですよ、全部。
8月あれはあれですごい疲れた覚えがあるんですけど、
8月までにこう自主トレというか基礎知識というか、もう筋トレとか頑張って対外試合ね、11月ぐらい
まで。そうセルさんすごい
そうですね。そうです、
なるほどね。練習試合重ねて
9月ぐらいが出練習試合で、そうですね、10月11月でオープン戦が始まってくる感じですね。
あ、そうで、こういう問題
っちゃうんだ。
こういう問題苦手だなって、うん、
はいはいはいはい、
対策しなきゃいけないなっつって、また家帰って、
はい、
そうですね。
12月は12月までになるともうないね、何も。
12月になってくるとまだ模試があるでしょ
う。12月になってくると、まあ、いよいよセンターが近づいてくるんで、最後、うん、最後のもうセンタープレっていう、予想問題みたいな、
センター試験に対する対策の勉強になってくる
わけ。そうもう一回元に戻って、センターやって記述の模試やって、またセンターに戻ってくるわけですよ、12月になると。
なるほどね、なるほどなるほど。
で、まあ、その9月からどんだけ自分がレベルアップしたのかというのをわざわざとまたここで見せつけられる。
模試っていうのは完全に自分の勉強不足を知る場みたいなとこありますからね。
はいはいはい。それでパシンできる人はまだどんどん上に。
そう自信つけて。
はいはいはい。
で、結構特に現役で入った子だとあると思うんですけども、模試の点数よりもセンターの試験の結果が一番良かったってパターンないですか？ センターの結果が一番良かったってこと
ありそうですね。
あ、でもそういう人もいますね、はい、う
ん、なんでやっぱホップステップジャンプで本当に一番ベストの点数。
でもそれが一番いい形だよね。
そうですね、
まあ、実際そうだったんですけど、
まあね、あら、いい形じゃないですか
浪人としてはレアなんですね。まさかのセンター本ちゃんが一番良かったという。ちょっ
と、まあ、そこも結構頑張ってるですから。
センターパックってやりました？
やりました、やりました。めっちゃいっぱいあるね。
なんですかそれ、ね、スキンケアかなんかですか？なんですかそれ。
だからいわゆる、はい、もしって会場に受けに行ってセンターの問題をこう1日、あの1日分2日分でこう解いていくわけですよ、
はいはいはい。
でもパックっていうのは市販で売ってて、その1年、いわゆるセンターの1年分に似たような問題が、
国語、
そうそう、国語、数学、英語、理科、はい、社会とか、全部の問題がまとまった問題っていうのを売ってるんです。
どこで売ってるの？
外文っていうの。
あ、いや、普通に本屋さんで売ってますよ。
本屋さんで売ってます。
いくらぐらいするの？
で、それを買ってくるんですよ。で、
1回、どれぐらいするかな？ 1,500 円ぐらいですか？
値段まで覚えてないけど。で、うん。
時間通りやっていくわけね、その
何時間。そう、そうそうそう。
それを買えば一人でできるわけですよ。
はいはい。
で、しかもそのセンター試験っていうのはマーク式で答えがこう、一個に定まるんで、自己採点もしやすいわけですよ。
はいはいはい、はい。
わざわざ模試受けなくても、模試ってほら、うん、その、人に採点してもらうから模試って意味があるんですけど、はいはいはい、マーク、センター試験だったら別に採点してもらう必要ないんで、自分でできるんで、はいはい、パックっていうのがたくさん売ってるわけですよ。こういう問題で、自分で調整してねっていうのが。
はいはい、へー、センター対策だ、最終的な。あ、それみんな知ってるんだ、それは。
じゃあ、やっ
と。あるあるかい、これ。
これあるある、ね。
1日1パックぐらい解くんじゃないですか、やっぱり。
ああ。
うちの高校が特殊だったんで、15年分ぐらい解きましたね。
あ、うわぁ、すげえな、それ。
すげ
え。で、それに加えて過去問とかも解くわけですよ、せいぜいさん。
うわ、もう、ノイロゼなるわ、もうすでに。
まあまあ、だから、
あの、ノイロゼになりますよ。
だけだと、まあ正直言って、お腹空いてくるわけですよ。
いや、お腹いっぱいやんて。お腹空いてくんの？
お腹空いてくるんですよ。まあ、やり尽くしちゃうんですよ、はけると。
あー、センター。
そういうのを保管するために。
センター試験の過去問なんて言うて二十何年分ぐらいしかないですからね。
年度によってちょこちょこ範囲が変わったりするんで、当てにならなかったりするんですよ。
あ
まりに遡りすぎるとね。
まあでも、でね、まあまあまあまあ、やるのは全然ね。
まあいいことなんでしょうけど、いいだって僕その理科なんだ、理科基礎とかいうのも知らないですからね。この一番最初に言ってたあのセンター試験の理科の話、
そうそう、
文系が知ってる向けと、
いわゆる今までの
分かれたの知らなかった。
いわゆる科学1科学2とかじゃなくて科学基礎と科学とかになったんですよ、分け方が、
うん
うん、はい
はい、
分かりました。まあ、そういう、なんですか、形式の違いとかが、はい、あまりに遡りすぎると出ちゃうんで、あんまり戻ってもしょうがない時もあって。
そうそうそう。で、パック問題は最新の傾向を踏まえた
上で、パック問題はそう、傾向を出してくれるから、あんまり過去を振り返るよりかは、過去問やるよりかはそっちの方がいいっていう、
ね。うんうんうん。そうですね。でまあ、この時期になると学校もそのセンター対策って言って、毎日授業でセンターの問題やるよってやってくれるはずなんで、
うん、
それもこう対策の一つとして使ってくれればいいんじゃないかなって感じですけどね。ね、
いやもうずっと勉強しておかないかん、
教材を使ってセンターの場合は本当にやることが、まあ、内容はそんな難しいことは出ないんで、数です本当に。
ああ。
どんだけやりましたかで本当にやった分だけ反映されます。
力になりますか、やった分だけ。
やった分だけ
なります。なります。
やったやつがやっぱりやったやつが点数を取るのがセンターですね。
模試と過去問とパックをやったやつはもう裏切らない。
裏切れない。
裏切らないです。
で、じゃあちょっと。
整えたら裏切らない。
そうそうそう。だからそれで聞きたかったんですけど、はい、まあだから12月終わって冬休みが来るわけですよ。
ああ、はいはい、はい、そうかそうか。
だから学校行かない時期が出てくるわけなんですけど、
そう
だ
ね、
はい、
でもちろん勉強はするんですよ、当然。
はい、
ね。年末年始ってどうされましたか、皆さん。
あら、いいね、いいね。私は京都行きましたね。
え、違う、今年
じゃなくて。ああ、今年じゃなくてね。ああ、今年じゃなくて。
それ今年は僕野球してたんで。
あ、そっか、一緒にいたわ。ね、この3人、4人おったわ、一緒に。
違う違う、そこじゃ
飲んでたね。
あ、そっかそっか。
受験の時、受験の時。
受験の時ね。はいはい。
うん。
誰から？
はい、ただ僕は31の午前中ぐらいまではやる、普通に。
はい。
で、31、午後くらいからなってきたら、普通にゆっくりして、紅白も見て、で、はい、1も休んで2から再開したんですよね。
うわ、もう。
はいはいはい。
大手の会社やないか、それ、普通に。 スーパー、ね、
いや大手よりブラックですよ。
スーパーというかあれやないか、あの百貨店やないか。
1日休みで2日福袋
みたいな。そう
でも自分もそんな感じでしたね。31と1はなんか丸々1日何もしなかった気がしますね。
逆にそれまではするわけね。
そうするわけです、まあ、だってだから逆に怖くなってくるんですよ、勉強やめちゃうと。
はあ、
そうです、あの働かなくなるとあの怖くなるのと一緒ですよ。
いや、なんねえよ。
そよっぽど。いやいや、なんか急に、うん、なんていうんですか、仕事明日ないんだとか思うとちょっと焦らないですか。そんなこと考えたことないかもしれないですけど、
私はね、仕事は途切れたことないんで分かんないですね。
はい、まあ、めっちゃ途切れたことがあるわけじゃないですけど。
ありがとうございます。自営業でよろしくお願いします、はい、なるほどね。まあでも分かる。
うちは本当にそうやってないと不安になってくるんですよ。
はじめくんは？
うちは1日がもう学校が開いてましたね。
うわ、マジか、すげえ。
だって僕高校知ってますけど、結構すごい学校ですよね。
そうだよね、有名高校だよね。俺も聞いたけど、
あの勉強でも有名みたいなね。
31、1日もずっと開いてたんでずっと行ってましたね。
いや、もうすげえ。まあ青春なのかな。
確か僕ん時ヨゼミが12月31日に模試やってましたね。はい、
うわ、
僕受けなかったんですけど、すげえことすんなみたいな、絶対やんねえぞとか思って。
そう、先生側も休ましたれよね、かわいそうに。
いや、でも先生側はもうそこが勝負ですから。
あ、
だって例えば2月のもう段階になってしまったら手の施しようがない可能性だったらわけじゃないですか。あ、でもまだ12月ならなんとかしてあげられるっていう思いもあるん で、
ね、
先生たちは12月、まあ、1月は必死だと思いますよ。
まあそういう人たちは2月25日が大晦日なのかな。ダスン。はい。
いや、でも本当にそうですね。
ああ、本当に。
いや、でも本当にそうなのかよ。そうだと思います。いや、マジで。
なるほどね。そうね。
まあ、本当に2月25日が最後で、うん、まあ、結構後期試験ってあるんですけど、なんていうんですかね、そういうテストがあるとこってあんまないんですよ。論文書きなさいとかが多くて。
ああ、
あんまり勉強してもしょうがないって言い方あれだけど。
どっちかというとね。でさらにセンター試験の割合が高くなっちゃいますからね、後期だと。
結構もう後期で受ける場合って決まっちゃったりする場合が多いんで、結構2月25でスパンとやめちゃう子は多いですね。僕もそうでしたけど。
そうですね、それも聞きたかったですね。2月25、6終わった後どうしましたかっていう話、ね、
何したの。
僕はもう全然何も集中できなかったです。だからその東大とかだと再現答案って求められるんですよ、はい、あの次の東大に受かる子のために東大がどういう採点してるのかっていうのを知らせてほしいと。
そんなことまでやるんですか。
自分がこういう答案書きましたと、はい、でそれに対してこの点数で返ってきましたと、はい、それを報告 する予備校に教えてあげるっていう、まあ、それに対してこういくらか謝礼もいただけたりするんですけど、そういうことぐらいしかできなかったですね。新しい勉強っていうのは何にもできなかったですね、2月25、6は。あとは
ちなみに後期はどこを狙ってたんですか。
後期はね、あのチキンバレーさんでおなじみ一橋大学の経済学部っていうところ。
いや、
あ、ね、
すごいな。
後期ってなるとすごく。
ちなみに 僕もね、浪人なんですけど、はいはい、で現役の時はそのだから2月25、6受け終わった後、はい、何も勉強せずで前期落ちちゃったんで後期行ったんですけど、勉強してなかったんでそのまま落ちちゃったって感じだったんですよね、前期も後期も、うん、だからやっぱね、後期を真面目に考えてる人は勉強やった方がいいですよ。
ただ、まあ、すごく枠も少ないし、
はい、
そんな、なんていうんですかね、勉強で論文の書き方なんか、高校生、教えてくれる人少ないんですよ。
そうだよね。
だから、それよか、やっぱり、8割、9割の定員が確保されてる前期で勝負するっていうのが、やっぱ一般的で、で、あと僕の場合ですね、後期、センターだけで決まる大学出してたんで、
はい、
もう2月25日が終わった時点で、もうあとは勝手に決めてくれですよね。
まあもう何もできないわけね。
野となれ山となれ、うん、はい。
八海君は？八海君
は？私は予備校に行って論文の指導をしていただきましたね。
すごいな。
意識が高い。
いや、まあそれで受かったんで結局は。
あ、なるほどね。後期で
論文
で
受
かった。後期で論文で私は受かったので。だからもう、私みたいな、絶対に後期まで狙うっていう人は本当に なんか
何かしら対策はした方がいい。
そうですね、学校でやってくれなかったら予備校に行くだとかして、最後までやっぱり気抜かない方がいいと思います。
そうですね、まあ、その後期の試験も何が出てくるかは 大学によって違うんですよ。本当にがっつりテストをやる大学も中にはあるんで、勉強を続けるっていうのも大事ですね。
でしかもそのなんて言うでしょう、前期の発表の後に試験なん でしかも後期受けてる人っていうのは全員前期落ちてるわけですよ。
ああ、
うん、そこでいち早くメンタルを切り替えられたやつがやっぱり強くなってきますよね。
それを18歳19歳に求めるわけね。
そうそうそうそうそうそう。そこで面接とかもやりますからね、あのやるとこは
ありますね。中には
ありますね。
この例えばだからもう受け、ああ落ちた、あもう明日受験しに行かなきゃ、でそこで面接みたいな。
はいはい。しんどいな。
メンタルえぐってきますよね。
そうですよ。いやだから逆にそういうので受かってくるやつは強いですよ。
ああそうだね。
大学生活においてもそうだし、就活とかしてもやっぱりなるほどなって思うときありますよ。
ああなるほど。
まあまだ ね残り2人は学生だからあれかもしれないけど。
なね、就職につながるね、うん、この話もね、じゃあね。
そうですね。またね、うん。あの親に言われましたから、まず大学受験があって、うん、就職活動があって、
うん、
さっき結婚がゴールだと、
いやまだない
道半ばだと。
ああそうだ、
え、
うん、そうだ、
まだまだ道長いからね。
そうね、
まあ、そうそうそうそ
う、いいこと言うね、お母さんね、うん、
これで大体1年間が終わりました
ね,
ね。
じゃあもう
ざっくりでしたけど、
直前、いやもういい時間、結構、いやまだ時間余裕ありますけども、すごい、はいはい、タイムスケジュール的にもいい、今日はもう素晴らしくやりやすい。チキンバレーごめんなさい、帰ってこい早くお前ね。
じゃあ体調整える
ってすごい大事ですね。次回のね、受験特集、
そうそう、来年ね、だいよいよメロンちゃんが追い込むときに最後出てきてもらいましょう。
そうそうそう、だからその時はちょっと早めにやった方がいいかもしれない。
そうですね、
まあ、じゃあ年末ぐらいか
ですよ。まあじゃあ本当に今聞いてる最終的な追い込み、もう何やっても遅いかもしれませんけども、あとはアドバイス的には、はい、もうこれを聞いてる受験生いるのかな、どうなんだろう。まだあと 2,3 日ですか、最短で聞ける人、
まあ、一番早く放送からだとそんなもんですよね。
何しましょう、
何してたかな。
何しますかね、センター前、
いや年明けて1週目ぐらい、
現役近い2人からの方が、
うん、じゃあ一番近かった、記憶も
新しいだろうし、
8人目くんからいきますか。
そう、ね、
うん、私はあのそのセンターの練習で間違えたところをずっと復習してましたね。
ああ
、
最
初、あ、そうですね。
新しいことはやらない。
ことはもうやらない。
ああ、なるほど。
センターの練習で出てきたところは絶対に本番では間違えない。
そうですね。で、さっきのセンターパックだったり模試だったりもそうなんですけど、
はい、
何個も何個もやっていくと、
はい、
俺ここで引っかかるんだっていうのが分かってくるんですよ。
そうですね。
これ来たらちょっとやばいっていうのが分かってくるんで、それをどんどんどんどんなくしていく作業ですね。
ギリギリまでそれを、
もうそれぐらいしかできないですね。はい、ギリギリなど逆に新しいことやってもしょうがないんで、
まあ、そのためのセンターパックみたいなとこありますからね、
うん、
そう、間違え、自分が間違えるところを知るって。
ゼロさんちゃんは
ですね、じゃあ、はい、まあ基本的には同じです。新しいことはやらないでほしいんですけど、決して直前だからってその今までのスタンスとかも変えないでほしいんですよね。例えばそれまでにもう新しいことずっとやり続けてるんだったら、新しいことやっても僕はいいと思うんですよ。急に直前だから最終確認しようとか、変にリズムを崩すとそのままの乱れた心で本番に臨んじゃうと思うんで、
あの
自分の今までやってきたことルーティンを崩さないっていうことも大事にしてほしいかなと。
もう追い込むのが好きな人はもうとことん追い込んでいいわけだ。
そうそうそうそうそうそうそう、自分がそれに合ってる場合はそっちの方がいいわけですから、その直前は何とかした方がいいって言われながらも、はいはいはい、いや俺はこっちやと、このやり方の方が合ってるんやってなったらそっちの絶対やった方がいいですから。
いや柔軟。
そうですね、
なるほどね。まあみんなの例をね、まあどれに合ってるかっていうのもまあ自分で
探して
ほし
いですけど。
そうそうそうそう、うん、そうですね、結局自分が決めることなんで何やるかにしてもね。
そうだね、
僕なんか結構あれですね、神頼みが好きだったんで、結構なんていうんですかね、お正月はもちろん初詣も行きましたし、 結構心落ち着かせるために座禅組んだりしてたりしましたね。
おお、すげえ。
面白い。
出家やんか。すごいね。
まあそれはまあ息抜きですよ、もちろん。息抜きでそういうのをやってたりしてたりして、まあね、でどっちかっていうと僕も8人目くんに近くて、なんか新しくまたセンターパックやってとかじゃなくて、うん、前やったセンターパックで間違えたとこどんなとこだったっけとかを見てたかもしれないですね。
うーん、あーやるんだね。
もう記憶が深、だいぶ前の話なんでもういろいろ忘れちゃってますけども。
まあでもそうか、今までやってきたのに急に、ああもうあと1週間やから何もせんとこうってはならんわな。
そうそうそうそうそう。
あ
で、あとちゃんと寝た方がいいです。
あら、
あ、それは間違いない。
言うように一日中体力を使うっていうのが2日間やってくるわけなんで、
うん、
絶対に体力その消費するような、その例えば徹夜とか、
はい、
それは絶対やめた方がいいです。
もう、ね、寝るときは寝る
寝る、もう0時まで、うん、0時かも0時半か1時か分かんないですけど、それまでには寝ると、
うん、
まあ、それもだから直前だからってルーティン変えちゃダメです。
ああなるほど。
そうそうそう。で本番がいわゆる9時ぐらいから始まるわけですから、会場に8時半ぐらいに着くと思ったら7時とか6時半ぐらいには起きるって決めてるんだったら、それにかなうようなその睡眠時間をね、はいはい、しっかり確保してもらわないとダメですね。
だから前日に遠方の人は泊まりがけできたりするわけだもんね。
そうですね、まあ、大体選択センター試験っていうのは、センター試験はね、
う
ん、でも自分の家から近いところから大体
受
けられるようになるんで、
うん、
まあ、二次試験の場合はね、その泊まりになるんで、
まあ、遠征になりますけどね。
そうそうそうそう、自分の行きたい大学行かなきゃいけないんであれですけど、センター試験の場合はとりあえずは、まあ、自分の家から近いところ、ところになって
る、住所で会場振ってくれるんで、
そうそうそう、場合によっては高校で受けられるなんていう人もいるらしいですから。
へ、うん、あ、じゃあリラックスできたとこで。
そうそうそうそうそう、
近いところだから、まあ、
本当に近い場所なんだったら下見しに行くのもいいかもしれないですね。
お、余裕ですね。なるほどね。
いやでも本番の例えばね、うん、残り10分で会場に入らなきゃいけないのに建物がどれか分かんないってなるよりは、
ああなるほど、
事前にここの建物の、うん、ここに行けばいいんだなっていうところぐらいまで、
この大学の A 棟っていうのはここだから当日ここに来ればいいのかっていうのが分かってれば、
そうそうそう、まあ前日にやらなくても、まあ1月の例えば12月31日のそのお休み期間、学習お休み期間でそこ確認しに行くとかでもいいですしね。
いいアドバイス、素晴らしい。
もうそ、うん、あれですけど、
いやいやいや、
過ぎちゃいましたけどね、元旦とかは。
なんか俺も受かりそうな気がしてきた。
ちょっと賢くなった気がしますね。
そうね。いやー、こういうで、まあ進学校じゃなかったからね、俺工業高校でしたから、その大学受験する人らはこんな感じなんだね。え、
去年聞いたかもしれないですけど、いました、泉工業高校に大学行く人って。
いたいたいた。
そういう人は受験してました、やっぱりセンター試験とか受けて
たから。でもそういうやつはやっぱ友達じゃないよね。頭いいやつ
とバカやってなかったですかね。
そバカやんないもん。ああ、チンコこすってイエーイとか言ってないもん、そういうやつ、そういうやつはね。うん、俺らみたいな感じは。はい、いやこれはためだったんじゃないですか。もうちょっと締めに入ろうとしてますけども、あとなんか言い残したこととかあります？
はいはいはい、どんどんこの受験特集に出てくる人が増えてってほしいですよね。私受かりました、モテ塾じゃないですけど、これ聞いて受かりました、 でまたメンバーに入ってくるみたいな。
そうですね、
こう流れができると楽しいですよね。
2年前はゼロさんちゃんのためにじゃないけど、トーキングレディオで受験の皆さん、
そうそうそう、あれ
そんなことやったんですか。
センター試験の会場で聞きましたからね。
そうで、去年はこの特集で8人目くんが合格して、
はい、
そうそうそう、
今年受験って誰かいるんですか、その僕らの周りで。
受験は聞いてないかなって感じですけどね。
まあでもまあ
よよ400ちゃんが年代的にはそうなんですけど、ね、
そう、もう就職が決まりましたから。でも、ね、
そうそうそう、だから
なるほど、
受験するお友達がいたらね、邪魔にならない程度に伝えてあげたらいいですか。
そうね、誰やねんこいつらってなるけどね。あとチルチル君も聞いてくれてたね。チルチル君、
あ、そうですね、
広島のチルチル君はゼロさんちゃんと同い年。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、
だ結構、ああで来年出てきてもらいましょう、チルチル君にもね。
そうですね、国立大学、
うん、だからこれはちょっと皆さんの、まあ、本当、まあ、栄光になりましたよ、はい、
まではね、その国立の縛りだったかもしれないけど、また
そう私立大学の人と
か、ね、受験って私立ももちろんあるんでね。
あそっか、
そういう方々にもぜひぜひ、
そうね、あんまりおじさんの時だったら年、ね、まあ、今と違うからう、ね、若い子の今の話を聞いた方がいいですよね、そういうのはね。
そうですね、
まあ、そうですね、で、うん、そうですね、あんまり年上になっちゃうと忘れちゃってるんで、そんなこともあったな、思い出話になっちゃう。
そうね、いや、これ良かったんじゃない、久しぶりに文部科学省に聞かせたいね、これはね。推奨のとかみたいな、
そうですね、
肩書きできます、
購入してほしいですね、
はい、でも過去を振り返ると AV 特集があるんですけどね、これはまあ
そうですね、
息抜きも大事、息抜きもどっちも出てるっていう、たまはどっちも出てる、
そう
そうですね、僕もういろんな、もういろんここ11月12月1月で
幅広いですよね、
モテ塾彼女できてね、
モテ塾
でゴルフも出て問題や言われて、あの
会はこの前は本当にあれですね、はい、東京の方の飲み会ではもう準レギュラーでしょって言われちゃったんで、
そうそうそう、いやでもね、いや、こうやってプレゼンしてくれるの嬉しいんですよ、何かこの特集やってくださ い、
そうですよね、ちょっとなんかプレゼンしたいですよね、
もう即採用ですから、あ、ゲッツーさんの案以外は髪の毛特集以外はもうね即採用なので
髪の毛特集気になるの後で教えてください、それ
あの2人は出れるかもしれないですけど、かぶりますね、髪の毛特集だったら、じゃあゼロさんちゃんとあのタモンちゃんはね、そっくりですから髪質までそっくりですからね。はい。また何か特集あれば出ていていただきたい。そうですね、
また、
はい。はい。いいですか、もう、じゃあ最終的なアドバイスももう聞きましたね。八里目くんからちょっと落ちてましたね、今スカイプがね。
あ、はい。戻りました。
最終的に受験を受けようとしている子にアドバイス一言何か。まあ、ゼロさんちゃんは寝なさいと、しっかり。
はい、寝なさい。絶対寝なさい。間違いない。うん、
たもん言ったっけ、たもんはなんリラックス、
まあまあリラックスですね、まあね、大学受験が人生のすべてではない
けど、あ、そうだそうだね、そうね、
すごく大事ではあるんですけど、うん、まあそうじゃないんで、
うん、
まあ変に硬くならずに、
そうね、
自分の力を出して、あとは野となれ山となれ結果は出ますんで、
そうね、
あ、いい、そっからまた考えればいいかなと、
楽になりました、今ので今ので楽になりました、はい、はい、八里目くんは、じゃあ
私はまあそうですね、まあ後期試験まで気を抜いてほしくないですね、
ああ、
ね、私の、はい、後期の後期人間、はい、うん、そうですね、
成功してる人がいるとなおさらですね、2月25日が前期の試験なんです、
あ、後期はいつまで、
後期何月の10何日ぐらいですか、
うわ、もうずっとやん、
中旬ぐらい、
はい、4月からずっと言ってるやん、じゃあもう勉強ばっかり、夏休みもないし、
そうそうそう、もうだから受験生の1年はもう勉強に当てた方がいいですよ、それはね、
まあ一生のね、
まあ、人生の1年ぐらい
は楽しいことは来年もできる、
そうね、
そういうことです、
セックスはその年も次の年でもいいか、
そうそうそうそうそう
そう、そうな、
それかも8月のうちに済ませておくかね、
あ、そうね、お盆ぐらいでね、
そう、お盆はもう夏休みなんで、
ああ、
7月ぐらいで済ませておいてほしい、
まあでもそうだよね、今思ってね、まあ俺はあんま思わないけど、あの時勉強しがよかったって思っても後悔ですからね、
そう
1年間はみっちりやるだけやったっていうのをやれば、まあ、いいとこの就職先もあるし、
そうそうそう、
やりたいことも視野が広がりますから、
そう、自分の1年間の勉強の発表会だと思って受験に臨んでほ
しい、いいこと言いますね、
どんどん出てくるね、名言がどんどん出てくるですね、まあでもあんまり気負いされずに、
そう、発表会失敗したからって死ぬわけじゃないんで、
そう、
まあ僕としてはもう息抜きの場として提供してるだけですから、これはあの3人がねすごいためになる話してくださったので、面白いところは見つけてください、
ま
あ、
またぜひ来年
そうそう、はい、メンバー増やしてね、
年末なのか、ね、来年の受験に向けてまたできればいいですね。
そうですね。
ぜひ鳥谷さんに出ていただいて。
そうですね。
いや、もうちょっとトゲが最後にまたトゲがすごい。
体調管理しっかりしろって言ったやつが風邪ひいてんじゃねえぞ。
そういうあの体を張ったメッセージ。
まあまあまあ、しょうがない。まあ、しょうがないですよね。
はい。
すいません。じゃあ、本当いい時間だと、もう2本できっちり収まるぐらいの時間で、ありがとうございます。本日はですね、はい、受験特集、お送りしました。ゲスト来ていただいたのはゼロさんちゃん、8人目くん、たもんくんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
頑張れ受験生。はい。 あ、何も言わへんのか。
はい。
いや、もうそこで。
いや、それで、そうそう、それで、This program is
broken. ああ、なるほど。気使っていただいて。This program was brought to you by 千年チャンネル。